皆さんこんばんは。4月13日午後9時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンのネトラジ放送を開始します。なんかこの頃寒いですね。毎日、いかがお過ごしでしょうか。今朝は、兵庫県淡路島沖で震度6弱の地震があったようですけれども、その周辺地域にお住まいの方、大きな被害がなければいいんですが、朝目が覚めたらですね、ちょうど私5時40分頃かなに目が覚めまして、ツイッターを見たら地震があった地震があった地震があったとずっと流れてて、自分は気づかなかったのかなと思っていたらですね、どうも兵庫の方だったようで、私は関東の方ですので、でも朝の5時半ぐらいのこの大きな地震っていうのは、私は直接体験はしてませんけれども、阪神淡路大震災をちょっと思い出させる感覚がありまして、阪神淡路大震災の時ね、私中学3年だったんですよ。っていうと、まあ年が分かってしまいますが、はい、でちょうど受験の直前だったんですよね。1月の末だかに高校入試があったはずなので、でその年の3月に、やっぱ震災があって、その私の田舎というか、両親の消化が徳島と山口のものですから、そっちの方に、兄貴も、私の兄がいますが、兄貴も一緒に、消化へ帰省するということで、わざわざ電車に乗って帰省しまして、で、ね、その時確か大阪と神戸だったかなの間、新幹線通ってというか、もう止まってたんですね。なので大阪と神戸の間は、なんだっけな、神戸は宝塚線は動いてたんですけど、大阪に行くのにバスを使わなければいけなくて、だから宝塚線だっけ、そんな電車があったかと思うんですけど、に乗って街中通って行きましたけど、橋は倒れてるわ、あちこちにブルーシートがかけられてるわという非常に悲惨な光景を見た覚えがあります。やっぱり地震はね、自然災害は怖いなって、この前の、この前の2年前の3月11日の震災の時も思いましたけれども、やっぱりね、備えはしなきゃいけないなと。地震を免れることはきっとできませんので、それに対する備えはしなきゃいけないなと思う今日このものです。はい、今日はですね、ブラウザー関連のアプリの使い方の紹介、特にというかですね、前回放送でお話ししましたドキュメント投下ウェブ読み上げ、のショートカットの、ショートカットをホーム画面に貼り付けるやり方、それから、Chrome のちょっと紹介、Firefox も見てみようかなと思ってるんですが、先日トークバックがアップデートされましたが、そっちはね、ちょっとまだ全然検証してないんですね。はい、そんな感じで今日は最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
暇つぶしラジオ、暇ラジは目が全く見えないパーソナリティトム・ジーが 自分の暇つぶしのためにお送りする適当極まりないトーク番組です。日々思ったことや気になったことなどをテーマにリスナーの皆さんと楽しく暇をつぶしています。ここでしか絶対に聞けない視覚障害者の本音が大爆発、毎週木曜日午後10時から生放送。詳しくは暇つぶしラジオで Google 検索。
ねえ、そろそろ生でしてほしいな。
え、いいの？じゃあ
DY のパルベライズビート、生放送を始めました。月に一度どこかの週末もしくは連休の最終日の20時からのど越しのいい放送をネットラジよりオンエア。ポッドキャストは毎週日曜日絶賛配信中。みんな聞いてね。
はい、では今日はですね、最初に何からいきましょうかね。トークバックの、アップデートされたトークバックの中の、内容、何がアップデートされたかということで、何がアップデートされたかというのは、いけない。ちょっと今見れないな。ちょっと後でこれをやります。ごめんなさい。トークバックのアップデートは、なんか6つぐらいこう項目があったかと思うんですけれども、編集している文章の 文頭と、文頭と文末にカーソルを簡単に移動できる機能が、ついたようです。あとはね、トークバックの今後求められる、求めたい部分っていうのは、あと本当にその行の移動、上の行の、今いるマスの上の行に移動するっていう、動作ができればあとはいいかなっていうのと、私の個人的な感想で言うと、コピーをするときに範囲選択が上手にできればいいなと思ってるんですけれども、ここがちょっと、あともうちょっとの、もうちょっとの課題でありながら一番気になるところかなというふうに思っているんですけれども、使っている人はいかがでしょうか。トークバック機能を使わないで、操作をする、場合においても、この範囲選択ってやっぱ難しいらしいんですよ。この指を置いたときにそこにカーソルが、カーソルがね、その自分の指の置いたところと、あれ、自分が置いたところとちょっと違うところにあるなとか、その例えば、今日は晴れていましたの今日は晴れてまでしかコピーしたくないのに、触ったら今日は晴れていました全部が選択されちゃったり、そこからこう最後の矢印のところからずっと縮めてくるのに、うまく今日は晴れてっていうところでしっかり止められなかったりとか、あと止められたはいいけどコピーペースト、コピー貼り付けとかするときに、そのものによっては画面の一番上に、なんだっけ、切り取りコピー貼り付けっていうコマンドが出てる場合もあるんですけども、特に貼り付けの場合はその自分が指を置いたすぐな左斜め上あたりにだいたい貼り付けってボタンが出るんですけど、その貼り付けっていうボタンが出てる時間っていうのが短かったりだとか、でそれを見つけられないうちに消えちゃって、もう一回その貼り付けボタンを出すためにダブルタップの長押しをしないと出てこないとかね、そういうのがあって、そういうところがな、もうちょっとできればいいかなと Android は、思ったりしているんですけれども、まあそれでも、今回の、今回のというかね、Android の端末が 4.1、4.2 の、 Android OS の端末であれば一文字読みができるようになった分、以前よりも使いやすいのかなという気はしています。はい、あともうちょっとですね、だから、はい、まあ、そういった点が、あとねもう何点かあったんですけど、目に見えてこういいなって思う点っていうのは、あ、もう一点ありました。シェイクして、シェイクってこう本体を振る動作ですね。その動作を、したときに全文読みをする、要は連続読み上げを行うっていうコマンドがあるんですけども、これが今までね結構思いっきりっていう勢いで振らないと読み上げがしなかったんですけれども、この連続読み上げがのレベルがどういう動作をすればっていうのは、そのシェイクする強さがどういう強さか選べるようになりました。で、それはですね、
21時11分、
聞こえますかね、よいしょ、今何しようと思ったんだっけ。
このアイテムが表示されています。システム設定。
システム設定の中の、トークバックの設定の中ですね。それでですね、このトークバックの設定がユーザー補助の中にありますが、トークバック、この設定の画面の一番下の方に設定というボタンがあります。でこれでも入れますが、パナソニックの P02E の場合には、通知シェードから設定画面を開くこともできます。設定画面といってもトップの設定画面ですので、まあ、ユーザートークバックの、ね、オンオフがいきなりできるとかそういうものではないので、まあ、それに関しては、一番近いのはユーザー補助の設定画面をショートカットに貼り付けて行うっていうのが一番近いかな。だけどそれ以上のことはちょっとできません。で、それでこの P02 の場合には通知バーからも出せるんですが、通知バーはトークバックのこの元々設定されているジェスチャーでいうと、右に指を動かして下に指を動かします。右にスワイプしたまま90度下にスワイプさせると通知バーが出てくるんですが、画面の一番上にこの時間を言うすぐ隣にシステム設定というボタンがあります。でそうするとこの設定が開くので、ユーザー補助っていうのが下から3つ目というのがあります。ここでユーザー補助の中でトークバックを開きます。そして設定というボタンをタップします。でそうすると一番上からは、画面オフ時はうるさいから読み上げませんが、一応通話中にも操作したいのでしないようにしてますが、この連続読み上げをっていうところですね。これが今までは連続読み上げを開始するチェックボックスになっていました。でこれが、連続読み上げを開始するのがタップすると、向こう、向こうを最小、小、中、大、 最大でキャンセルがあります。で、これはね、端末によって違うのか単に私がおバカなのか分かりませんけれども、なんかね、うまく私の端末ではうまくいってない、それともシェイクして喋るところっていうのは限られているのかな、ちょっとその辺が分からないんですけれども、ASUS の、タブレット T300 とかかな、Android ML の管理人の、山川さんなんかの、端末だと、この最小だと本当にちょっと動かしただけでも読み始めちゃうから、章が適当だろうみたいなことを、お話ししてましたけれども、なんかね、私の振り方が悪いのかな。で、今は最小にしてあるんですが、これで、あ、喋った。という感じで、連続読み上げをしてくれるそうです。で、今私グググって振ったんですが、これ軽くてもいいの？え、何がオンになったの？結構一生懸命振ってるんですよね、最初なのに。最小っていうね、レベルが、そんなに強く振らなくても大丈夫そうですね。最小でこんだけ振んなきゃいけない、1,2,3 ってぐらい振んないといけないっていうと、最大にするとどうなるんでしょうか。いきます。頑張って振ってもダメなんですけど、あれ、なんか私が揺れてる気がします。私の端末が悪いのか、この端末が反応が悪いのかはちょっと微妙ですけれども、ASUS の端末に関しては、本当にちょっと揺れるだけで最小だったりすると動きが、なんていうかな、どこでも読み上げちゃう、ちょっと動いただけでどこでも読み上げちゃうっていうことがあるみたいなので、まあちょっとこう、自分で最小、小、中、大、最大で調節してもらうといいんではないでしょうか。ね、外に出てね、一生懸命端末振ってんのもどうかと正直、思いますね。今最初にもう一回しました。なんかコツがあるんですかね。だけど明らかに最大の時と最初の時の、その反応っていうのは違うので、まあ、そういう段階が、向こうと最大まで 1,2,3,4,5,6 段階設定ができるっていうことを、知っていただければいいかなと思います。 それからと先日お話ししてましたドキュメントトーカーウェブ読み上げですけれども、
ホームスクリーンに作業スペース5分の2
ドキュメントトーカー
ホームスクリーン1作業スペースホームスクリーン2ホームスクリーン3作業スペースホームスクリーン4作業スペース5分の4ホームスクリーン3作業スペース5分の3
普通はというか基本的にはドキュメントトーカーというアプリをまず立ち上げます。そうするとドキュメントトーカーの中にという項目があります。クリップボードに貼り付けたものを読み上げるときはここをタップする。ドキュメントファイル、文書ファイルを読み上げる、これをタップするとというファイル閲覧の機能もここの中に入ってます。ドキュメントトーカーの中に。で、このファイルを閲覧するアプリっていうのは、Android ファイルマネージャーだとか、Astro ファイルマネージャーとか、まあ、いろいろあります。で、それぞれ使いやすいものを使ったらいいと思うんですけれども、ドキュメントトーカーのメニューの中に、ドキュメントファイルマネージャー、ドキュメントファイルか、ドキュメントファイルっていうものも入ってます。そしてこのウェブブラウザーとか、それからボイスナビ、地図アプリですね、これもここの中に入っていますけれども、これらを開くときに、私はずっとドキュメントトーカーのアイコンをタップして、ウェブ読み上げだったり、ナビだったり、このファイル、ドキュメントトーカーファイル読み上げだったり、クリップボード読み上げっていうものをここから選ばなければいけないと思っていたんですけれども、前回出てこないって騒いでましたが、やっぱりそのショートカットの一覧の中に出てきます。で、その出てき方っていうのはおそらく端末によって違うかもしれません。最初からそのショートカット一覧の中でバーッとドキュメントトーカーだったらドキュメントトーカー関連のものがバーッと出てくるかもしれないですし、私の端末だとドキュメントトーカー括弧9とかね、その動いてるアプリ、動かしてるアプリによって、そのショートカットの出し方によって、その閲覧した時の動きっていうものが変わってくるかと思います。で、ドキュメントとかの傾向はね、この前ノバランチャーの機能の中で、見ることができていたんですけれども、どうしてかなと思ってて、まあ、ちょっと試したいと思ってたアプリがアンドロナビさんの、ツイッターの方から流れてきたので試してる時に気づいたんですけれども、トークバッカーのアカウントの方から、ワンタップクイックっていうアプリをインストールしていただくと、ショートカットの一覧の中にそのワンタップクイックショートカットっていうのが、ワンタップクリックアプリケーションかなんかがあって、その中にそのショートカットの一覧がすべて出てきてます。 で、ノバランチャーの私あの無料版の時には出てきてたので、ノバランチャーの無料版で全て出てくる場合においては構いませんけれども、どうもノバランチャーの有料版では、ドキュメントーカーのその中のウェブ読み上げだとかブックマークだとかが出てこないんですね。で、まあ何が出てくるかっていうと、ドキュメントとかウェブ読み上げ、要はブラウザーですよね。ブラウザーのショートカットだったり、ブラウザーの中のブックマークのショートカットだったり、あとは、ドキュメントとかボイスナビのショートカットだったりが、このドキュメントとかをクリック、タップしなくても、直接飛べるアプ、ショートカットが貼り付けられるっていうことを紹介したかったんです。で、
21時26分、21時26分、端末のロックを解除しました。
試しに、私の端末の中に、まあ、適当に、ノーティフィケーションヒストリーはとりあえず、ノーティフィケーションヒストリーって言って、過去に消してしまった通知バーの、過去に見て消してしまったり、誤って消してしまったりした通知バーをに表示されたお知らせを見る、ノーティフィケーションヒストリーっていうアプリがあって、それを使うと、まずその、そのヒストリーが見られるっていうのアプリが入ってます。そして、フィードリーって言って、まあ、RSS リーダーですね。あとは、
見ながらメモ。
まあ、見ながらメモも後で紹介しようかなと。それからカスタム通知バーとか、ワンタップ、ワンタップクイックバーっていうのがあります。で、このワンタップクイックバーっていうのを入れておくと、そのショートカットの一覧が出てきます。で、出し方をちょっとやります。ホーム画面で空いてるところでダブルタップを長押しし、そうするとノバアクションアプリのように出てきますので、ショートカットの選択で、ワンタップアプリケーションショートカットっていうのと、ワンタップセッティングショートカット。アクティビティ。これはね、アクティビティはノバランチャーのアクティビティです。まあ、あとはこのショートカットがいっぱい出てきてるわけですが、確か1タップ、ワンタップセッティングショートカット、ワンタップアプリケーションショートカット、どっちかだと思ったんですが、間違えました。ワンタップアプリケーションショートカットを置きます。そうするとその中にまあ、こうやって永遠にあるんですが、確かドキュメントトーカーのアプリの、ショートカットは一番下の方にあるので、とにかく一番下まで行きます。一番下は私はドコモ電話帳がありますが、これは、人生、人間オルガンが、のショートカットですね、おそらく。なんかいっぱいあるな、これ。
クリエイトシステムスラドキュメント動画ファイル読み上げ JD.CO
ファイル読み上げはありますね。
ドキュメント動画ファイル読み上げ JD.CO。
なんか2つあったりするのはちょっと試してみてください。どっちかは動いてどっちかは動かないのかもしれないし、どっちでも動くのかもしれないです。
ドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュ冷凍パーフェクト生まれて、ドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュ冷凍パーフェクトブラウザ、ドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュ冷凍パーフェクト選択するには、
ここに3つあります。4つか。
ドキュメント動画 JD.CO クリエイトシステムスラッシュドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュ冷凍パーフェクト、
これ D トーカーウェブっていうのと、
ドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュ冷凍パーフェクトブラウザー、
デートかウェブブラウザーっていうのと、
ドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュデートかウェブ踏まれて、
踏まれてって言ってるのはこれはフェイバレットです。でこの多分ウェブブラウザーっていうのと、ウェブブラウザーっていうのとウェブフェイバレットを貼り付けておくと便利かなと私は思ってます。
ドキュメント動画で読み上げ JD.CO クリエイトシステムスラッシュ、
じゃあこれとこれを今貼り付けました。ドキュメント動画ウェブ読み上げと言って貼り付けました。そしてその隣に ブックマークを貼り付けます。ワンタップアプリケーションショートカットの中に入って、これフェイバリットですね。これを貼り付けておきます。さて、これもドキュメントトーカーウェブ読み上げとしか読まないので、これを私はノバランチャーのホームアプリを使ってますので、それで編集します。
ドキュメント動画で読み上げを押し続けました。
押し続けると編集を押します。そしてで、多分ね、これが
画面をタップして次のアイテム以降を読み上げる、最後の音声のスペルを最上部から読み上げる、クリックナビゲーション次のアイテム以降を読み上げる、スワイプアクションなしボタン、キャンセルボタン、
ちょっと待って、OK、ボタン、
電子版スワイプアクション、
ちょっと待ってくださいね。
探索としました。
すいません。
ドキュメント動画で読み上げ。
これを
お気に入りの一番メインメニュー。
やめて。すいません。
ドキュメントとお気に入りの一番メインメニュー。これがコロン直接電話。ドキュメント動画で読み上げ。ドキュメント動画で読み上げを。
編集で。何をしたかったかというとですね。今ウェブ読み上げっていう文字を編集するときに先頭にカーソルを持っていく、末尾にカーソルを持っていくってのができるのかなと思ってちょっといじってみたんですけれども、わかりませんでした、すいません。で、ドキュメントとかウェブ読み上げの適当なところで、ウェブドキュメントとかはいらないですね。これは、ドキュメントとか IME のキーボードで、左右の矢印キーを押すと、そこのカーソルに当たっている部分の文字を読むので、ドキュメント等か中点ウェブ読み上げになっているんだと思います。そして、ここから、中点って言ったら、中点の手前にカーソルがあるので、その前にはドキュメント等かを消しちゃったじゃないの。等かのかが消えてしまいましたね。この W って言ったら W の左側 W にカーソル1ですけど、バックスペースを押すと今中点が消えます。
あれ
違った？あ、いいんだね。はい、どうか。これは今ナビゲーションキーで予測変換候補に押してます。で、ドキュメント等か、ドキュメント等かいらなかったんだ。ウェブ読み上げ、ブックマークにすればよかったのか。で、多分今全部消えたので。下の右側でブックマークと打てば、今なんかブックマークって言ったの。
あ、ブックマーク、ブックマーク、ブックマーク、ブックマーク、ブックマーク、ブックマーク、カタカナのブ、カタカナ小文字のス、カタカナのク、カタカナのマ、記号の常温、カタカナのク。
で、これで。
と、あ、し、する、に、しか、で、なしボタン。スワイプアクション、なしボタン。
確
定キー。確定キー。編集ボックス。ブックマーク
確定してもキーボードが消えないので、あ、消えた。あのね、キーボードの後ろに OK ボタンが隠れてるんですね。で、そうすると
ドキュメント動画で読み上げ、ドキュメント動画で読み上げ、
あ、できた。OK ボタンを押さなくて、あ、できてないじゃん。ウェブ読み上げブックマークってやりたかったので、なんでできないのかが、困りましたね。なんか適当に違うところをタップすれば消えます。
アラートショートカット編集、ウェブ読み上げ、編集ボックス、ウェブ読み上げ、ダブルタップするとテキスト見出し OK ボタン、
OK ボタンが出てくるので OK を押すと、
ウェブ読み上げ、
ブックマークとはちょっと書いてませんけど、ウェブ読み上げというのができました。で、私以前に同じものを作ってるので、
ドキュメント動画、ウェブ読み上げ、
こういう風に読むようになります。そして
ウェブ読み上げ、ブックマーク、ドキュメント動画、ウェブ読み上げ、
ドキュメント投下のウェブ読み上げも、ブックマークもここから立ち上がります。ブックマークは、お気に入りの一覧メインメニューというのが出てきます。で、私最近これを使ってないので、最近ちょっと再インストールしちゃったりもしてたので、ここにはブックマークが入ってませんけれども、ここにブックマークが入っている場合には、このブックマークから、ページを見ることができます。そして、ドキュメント投下ウェブ読み上げもあるので、ホーム画面からこれをタップすると、
ドキュメント投下ウェブ読み上げ
ローディングということで、
レディ、ヤフータ、ヤフータ版、リンクヘディング1、リンク、セディション、ヤフータ版、キーワードにヤフータ版、フッター、キャンセル、インターナルリンク、レディ、ヤフータ版、グリグリ、リンクリストアイテム、セクションリンク、ワンピースのキャラを集めよう、ヘディング1
のように見ていけます。で、ウェブ読み上げは 4.1 以降の人はスワイプをしていけば、画面を指で2本指で送っていかなくてもずっと画面を読んでいってくれます。
テレビ、リンク、地図、リンクリストアイテム、ディスプリー、リンク、路線、リンクリストアイテム、ディスプリー、リンク、チェックリプリー、路線、リンクリストイメージ、リンクセクション、セクションリンク、バッセクションリストリーズ4、国内、リンクリストエンタメ、リンクリストスポーツ、リンク、アイエ、リンク、チェックリー、路線、リンクリストイメージ、リンクスワンピースのキャラを集めよう、ヘッセクションリストリーズ4アイテムズ、トピックス、リンク、国内、リンクリストエンタメ、リンクリストスポーツ、リンク、アイエ、リンク、次へ、リンク、リストリーズ9アイテムズ、ならじと受信を審議警戒を、リンクリストアイテム、憲法改正何が論点なのか、リンクリストアイテム、積年の恨み、元同級生殺、リンクリストアイテム、バリ島で旅客機が着陸失敗、リンクリストアイテム、中古ビルと入れ替え修が切り札、リンクリストアイテム、マウソチクリンゴに引退以降、リンクリストアイテム、離婚の G 沢村今もお互い尊敬、リンクリストアイテム、 SKA48 発のチーム資格を発表、リンクリストアイ、イメージ地震で数万人次落下、4月13日13時38分配信、毎日新聞、リンク。
今カーンって言ったんですけど、画面に映ってないところに画、スワイプしたときに画面にないところにスクロールされたので画面が動いてカーンというふうになりました。これはドキュメントトーカーの音をオンにしておくと、このさっきからカンカンカンカン言ってますけれども、この音で知らせてくれる。慣れてくると、私は今バイブも音もオフにしてますけれども、P02 の場合は通話中なんかはちょっとドキュメント投下の音が非常に小さくなるので、バイブだけオンにして、その電話してる時のアイコンなんていうのは6つぐらいしかないので、バイブをうまく使ってそのスピーカーフォンにしたりだとか、そういう変更をするときに音なしでもこうできるっていう、まあ無茶を言うとそういうことも可能なので、上手に使い分けるといいんじゃないかなと思います。さて、ドキュメントトーカーは、私はなんとなくドキュメントトーカーを立ち上げないといろんなことができないと思っていたので、このウェブ読み上げが、なんていうの、意外にこうホーム画面にショートカットが、ブックマークだとかウェブ読み上げブラウザのショートカットが貼り付けられることで使いやすくなるんじゃないかなと思いまして、紹介をさせていただきました。で、紹介させていただきついでに、ウェブ読み上げはさすがにそのドキュメントトーカーの中で作られているものなので、分かりやすいなって思うんですけれども、メニューボタンを押すと、のようなメニューがありますので、まあ、ここからブックマークを呼び出してもいいですし、さっきのようにブックマークをショートカットに追加しておくのもいいかと思います。それと、まあ、ドキュメントトーカーの仕様で、するので、使いやすいなっていうのと、前回お話ししましたページを読み込んだときに、一応読み込んだときに一言なんか喋るんですけど、読み込んだページの。最初の設定ではこう全文を読み始めてしまうので、私はそれをオフにしてありますし、ドキュメントトーカーの中で喋る音声、まあ喋り出しても、トロイっていうかね、遅いと、ちょっとね、鬱陶しいなって思うので、読み込んだ直後に全文を読み上げるという項目は、チェックを外してあります。で、まあ、チェックボックスなどを、外しておくと、ラジオボタンだとか、決定ボタンだとか、エディットボックスだとかを探すのに、探しやすいんじゃないかなというふうに思います。4.0 台においても、ナビゲーションキーが使える分、いいのかなという気がしてます。 4.1 においては、スワイプしていった時に画面が自動でスクロールされていくので、画面をスクロールする必要がありません。こういうふうになんで言うかっていうと、 Android の標準搭載のブラウザアプリに関しては、スワイプ一本指での、スワイプをしていったときに、画面の中でぐるぐる回るだけで、画面はスクロールされていきません。 でどうやら私が試している、ドキュメントかウェブブラウザ、それから Chrome、Firefox に関してはその点、スワイプでスクロールできているので、まあ、その面ではクリアかなというふうに思ってます。はい、で、まあ、ウェブ読み上げはこんな感じでいいかなと思います。ちょっと使ってみてください。それから、ブラウザアプリで、Chrome。なんで Chrome かと言いますと、私はなんとなく Firefox が好きなんですが、Chrome の方が 4.0 では使いやすいというお話を伺っていますので、一応 Chrome の方を紹介します。紹介しますというほど何ができるんだろうという気はするんですが、はい、ですね、 Chrome はブラウザアプリと同じで、画面の一番上に検索ボックス、その隣にタブ切り替え。タブっていうのはですね、過去に開いたページなんかを開いてくれたりします。で、一番最初のページではこの編集ボックスとタブ切り替えがあって、ウェブ表示はこれは今何が有効になってるか、ブックマークが有効になってますので、一番下に、画面の一番下によ
くアクセスするページ、
ブックマーク、その他のデバイスと、あまりボタンを読んでくれない Android 端末ですけれども、比較的ここはクリアに表現してくれています。カスタムラベルがついてるんですね、おそらく。それで Chrome の場合はですね、パソコンで Chrome を立ち上げて、Chrome 立ち上げて、自分のアカウントでログインをして、この Android 端末でも同じアカウントでログインをすると、過去に開いたページ、それからブックマークを含めて、同期することができるので、ブックマークの移行なんかにも便利かなと思います。ただ、ちょっといまいちわからないのは、ブックマークの中にモバイルブックマークって、ちょっとブックマーク開いてみますね。ブックマークの中に
ウェブ表示、モバイルのブックマーク、ところ、B メニュー、B メ、ブックモバイル編集ボックス、ウェブ表示、B メニュー、選択するにはダブルタップします。ダブルタップして押し続けます。
D メニューというブックマークが入ってますが、
ブックマーク
を押すと、
また新しい表示、編集ボックス、検索または URL 表示、モバイルのブックマーク、選択するにはダブルタップします。ダブルタップして押し続けます。 B メニュー、
どうやったら出るんだっけな。
新しいタブ、マイページ、マイページトップ、スラッシュ、ホットペッパーグルメ、ブックマーク、モバイルのマイページ、マイページとマイテ
ブックマークというところに、モバイルのブックマークというフォルダーが最初からあります。で、このモバイルのブックマークというところに入っているものに関してはパソコンと同期ができるんですけど、どうも自分で作ったフォルダーはダメなのかな。で、モバイルのブックマークの中にフォルダーを作ることができないんじゃないかなというのが私の触ってみた感想です。よくわかってないんですよ。ですけど、 ブックマークの中にモバイルのブックマークとかその他のブックマークとか、まあ、PC 用のブックマークとかあって、モバイルのブックマークってところは PC 用のブックマークと同期ができるっぽい。だけどモバイルのブックマークの中に一個一個のブックマークは入れられるけれども、モバイルのブックマークの中に例えばショッピングだとかお買い物だとか、結局一緒か、だとかのフォルダーを2階層3階層で作ることができないんじゃないかなと私はちょっと思ってます。それで、まあ、この作り方なんですけれども、確かね、ブックマークの中で、ブックマークの中で何をすればいいんだっけな。ブックマークはですね、ブックマークを
モバイルのブックマーク、ブックマーク、モバイルのブックマーク、ブックマーク、クリックと、新しいタブ、新しいタブ、モバイルのブックマーク、モバイルのブックマーク、クリック、クリックと、
ブックマークという中にモバイルのブックマークがあって、そのモバイルのブックマークの中に
ショッピングする、アンドロナビ、アンドロイドに楽しさをもっと、スマートアプリ。
なんか非常に重たいんですが、非常に重たいんですが、なんか非常に端末が重たくなってます。あ、動いた。あ、いいんだな、ごめんなさい、ちょっとバグってますが、ごめんなさい、画面の上の方に検索ボックスの下にブックマークってのとモバイルのブックマークってのが並んでるんではなくて、ブックマークってのは1個前に戻るためのボタンで、その中にある今マイブック、なんだっけ、モバイルのブックマークってのが並んでるんですね。今いるのがモバイルのブックマークというところであり、その1個前の、フォルダーは、ブックマークですよという表示だよ、表示のようです。その中にブックマークというところにいればモバイルのブックマークっていうのがあって、モバイルのブックマーク1個しか表示されてませんが、モバイルのブックマークの中に入るとモバイルのブックマークっていうのと私自身が作ったショッピングっていうフォルダーが存在しているようです。なのでさっき私が前述で述べたのは嘘で、モバイルのブックマークの中に入っているので大丈夫なんだということのようです。この端末で、要は Android の端末で作ったものは、すべてモバイルのブックマークの中に入り、モバイルのブックマークの中で作ったフォルダーは、フォルダーとして存在することができる。で、もともとモバイルのブックマークの中に、モバイルのブックマークとショッピング、モバイルのブックマークというものが存在しているので、自分がお気に入りで追加したときには、ショッピングだったり、電話だったり、食べ物だったり、まあ、何でもいいですが、そういうものが追加していけるということのようです。 すいません、ずっこけてしまいましたね。それで、このフォルダーの編集ですけれども、なんかね、端末が重たいんですよ今、はい、ちょっとツイッター読みましょうかね、この間にね。はい、ですね、実は私これツイッター読むとき iPhone4 で読んでいるんですけれども、固まるんですよ iOS6 になると。iPhone は 5S が出るのを我慢して我慢して待とうかなと思っているのですが、意地になって4を使っていますが、お風呂に入るときにラジコを聞いたり、トム・ジーさん、この前はトム・ジーさんの放送を、ワイヤレススピーカーにつないで、Bluetooth スピーカーで防水のスピーカーにつないで風呂の中でトム・ジーさんの声をずっと聞いていたんですが、はい、シンさんから来てますね、こんばんは、聞いてます、聞いてます、地震がありましたね、揺れとエリアメールで起きました、まあ、起きる人は助かるって言いますからね、起きない人は助からないって言いますので、起きられる人はっていうか大きかったんですよね、本当に怖いなと思いますけれども、それからシンさん、連続読み上げですが、最小だとすぐに反応しますね、小だと、ちょっとちょうど良いですね、中はそこそこ降らないときついですね、きついです、大はかなり強く、かなり強くに、降らないときつい、端末が飛んでいきそうです、うん、そうですね、ちょっとこの差がうまく私の端末では表現できなくて、ガサガサコンセントが、揺れる音がマイクに先入っていたかと思うんですけれども、まあ、でもそれぐらい差があります、引き続きシンさん、振ってる音がめちゃくちゃ聞こえる、すいません、うるさかったですね。 DY さん、こんばんは、デカプーさんの番組にはすごい久しぶりに参加ありがとうございます。途中からなので何をしているのかさっぱりなのですがお邪魔します。ということは、DY さんの、コマーシャルを流したのも知らないということですね、はい、何をしているか、前回の放送の時に、ブラウザーアプリの紹介をしたんですけども、それがちょっと中途半端だったので、そのできなかったことについて今日最初にちょっとやっています。それと、まあ、そのできるできないという意味で、いくつかのブラウザーアプリを紹介したいと思っているところと、ちょっと便利なアプリの紹介をしたいなと思ってますが、ちょっと今もうすでに1時間経っているので、と、まあ、だらだらやっているところです。人生オルガン、DY さん引き続きです。人生オルガン、オルガンのアプリですか、すごい名前だなということで、これはドキュメントトーカーとこう読み上げる、iPhone というボイスオーバーですけれども、その読み上げるアプリケーションの中にハッピーバースデーだとか、人生オルガンだとかが入っています。DY さん、次放送するのって20日で、20日 ?21? なんかそれぐらいでしたよね。来週の20日か。だから、その日にはやらないんですけど、次回の放送の時には、ハッピーバースデー2ユーの DY さんで流してあげましょうかね。今、ちょっとできればやりましょうか。はい。 そうなんです。DY さん来週誕生日なんですよね。まあ男に言われても嬉しくないというのでやめときましょう。はい。シンさん、何モバイルのブックマーク、モバイルのブックマークに追加したフォルダーが同期できないだと。できるみたいです。ごめんなさい。ただちょっとね、その音声環境でやるとうまくいってるのかいってないのか。Chrome 自体が実はPC トーカーとか XP リーダーは使えなくて、多分 NVDA を使わないと読まないので、まだちょっと検証しきれていないんですけれども、以前の、以前使ってた Chrome で、今度新しくモバイルで再インストールした Chrome に、ちょっと反映されていなかったので、もしかしたら、とも思ったんですけども、もしかすると私常にその端末を同期するってことを していないので、電池も食いますしね。だからまあもしかすると私自身の問題なのかもしれないんですけども、はい。シンさん、こちらでもなぜか Chrome のブックマークの画面を、開いていると重くなりました。これ何ですかね。ちょっと嫌ですね。はい。はい。で、
22時7分。
今度は正常に動きましたね。
Chrome。
よどね。
新しいタブ。
ドコモのウェブ表示をしました。でもなんか微妙に重いな。
イメージ、エディットテキ、エディットテキ、球場、マイメニュー。代表、代表、日米で連携を、対北朝鮮、インディシラシ、憲法球場連投に投票を、おすすめアプリ。トピック、スマホをもっと活用できるアプリ、キューバの紹介。女子のスマホ女子が活用しているアプリって、ゲーム単純だけど学ぶゲームが大集合。アーク25プライベートのおすすめアプリは、ビューティーふんわりまるで愛された鬼。
といった感じで、今ドコモの、D メニューか、D メニューのページを Chrome で読んでますけれども、まあ、今ブックマークは登録されているんですが、ブックマークの登録の仕方という意味でちょっとやります。メニューボタンを押すと画面にバーッと出てきます。でこの一番上にですね、一番この、項目の新しいタブの上に3つ、そう、ここに3つ、この新しいタブってところまでは、下から見ていくと、新しいタブってところまでは1行に1個の項目なんですが、その上はなぜか戻る、次に進む、ページをブックマークに追加という項目が、このその下のメニューの項目と同じ幅の中に3つボタンがあります。でこのブックマークを追加というボタンを押せば、ブックマークを保存という項目が出てきます。さて、ブックマークの追加、名前、アドレス、保存先フォルダというのが縦に並んでいます。これが名前の右側です。これがアドレスです。モバイルのブックマークボタンです。さて、このモバイルのブックマークボタンのところをタップし、そう。ここに、モバイルの、一番トップのブックマークはもちろんモバイル、なんですけれども、モバイルの中にモバイルのブックマークっていうのとショッピングというのがあります。そして自分でフォルダーを追加したい場合には、新しいフォルダーというのをタップし、 ここにブックマークのタイトルを入れます。どうしようかな。会社って入れてみましょうか。会社と入れました。そしてもう保存先のフォルダーはこれはモバイルのブックマークしかないよな。
モバイルのブックマークオン、フォルダの選択、モバイルのブックマークオン。
そうなのでこれはこのまんまでいいですが、
OK ボタン、
OK というのが一番右下にあります。
編集ボックス会社
で、
フォルダの追加、編集ボックス会社、フォルダの追加、モバイルのブックマークボタン、保存ボタン、キャンセルボタン。
でそうすると、さっきの名前を入れるところでどこのフォルダに入れるかっていうのがあって、一番下に左側にキャンセル、右側に保存があります。そうするとそうすると今、今フォルダを追加したのでどこにさっきの D メニューの、ページを保存しますかというふうに聞いてきてまして、追加された会社っていうところに今ラジオボタンがついてます。さっきはモバイルのブックマークっていうのと、ショッピングという、ショッピングするというフォルダーしかなかったんですが、ここにモバイルというものができたので、これで OK。OK は一番下にあるので、で、まだこれでは、ブックマークの登録はできてません。今はフォルダを選んだだけです。これは保存先フォルダが会社になりましたよ。そして保存ボタンを押す。そうすると、保存されたはずです。さて、ではブックマークを見てみましょう。ブックマークを開きます。画面の一番上にモバイルのブックマークっていうのがあったら、モバイルのブックマークをタップすると会社っていうのが中にフォルダーがあるので会社をタップします。そうするとその中にがあるのでこれをタップします。そうするとこれが出てくるということになります。慣れてくるとこのフォルダー、前よりね喋るようになりました。クローム前もっと喋んなかったんですよ。ただなんか微妙に重たいなっていう気がしてて、ちょっと気になります。このブックマークも Chrome のブックマークもおそらく、ホーム画面に貼り付けることができます。ごめんなさいね。クロームの最初の画面は、実はクロームのトップ画面が表示されていて、というのが画面の一番下に出ているページです。もし何かページを開いた後は、メニューボタンを押してブックマークを選ぶだとか、メニュー選択をする必要があります。だから一番下にこのブックマークとかがない場合には、メニューボタンを押してメニューを出して、そこからブックマークを出すということを、記憶しておいていただければいいかなと思います。それで、ちょっと試しにやってみましょう。ショートカットを選びます。アプリケーションショート、ワンタップアプリケーションショートカットを選び、すごい量があるんですけど、あるのかな？何百ってショートカットは存在するんですが、一個一個お読みしたいところですが、本当に日が暮れてしまうので、 この辺にあるかだけ。クロームのブックマークには直接アクセスするためのアイコンがないようです。あら残念ですね。ないです。ただまあ2つあるうちの1個を選んでいただいてもいいと思うんですが、ないですね。納得いかない場合にはご自分で探していただければいいと思います。ありません、ごめんなさい。こういうオチひどいね。はい、ということでした。Firefox、前回も紹介しました。どうも 4.0 ではあまり動きが良くないとのことでしたが、これ端末によっても、まあ、Chrome もさっき表示が違ったんですが、Chrome の場合には4.0 でも動きが Firefox よりいいよっていう話をしたんですけれども、私4.0台っていうのは画面を自分で触って確認しなきゃいけなくて、サムスンのギャラクシーの時にはこのラジオボタンとかだけは大きくならなくて、その例えば文字の拡大とかをしておくとすごいちっちゃかったんですよ。だからすごい使いにくいなと思ったんですけど、 4.1 でパナソニックの P02E だと文字の拡大するとラジオボタンも拡大されているんですね。でそういう意味では、このなんていうんですかね、その文字はバカでかくなるのにラジオボタンとか周りの決定ボタンとかえらい小さいっていうのが私が使ってた時のバージョンでは Chrome はありました。だけど、そういうのは P02 においてはないので、Chrome も使いやすいかなっていうふうに思えるようになりました。ただこれは本当端末によっての仕様だったり、端末側が対応しているかどうか、それから端末とアプリケーションが合っているかどうかっていうところでも違いがあるのかなという気がしています。クロームはいや、Firefox いきます。Firefox 実はアドオンの使い方がいまいち分かっていないんですが、今お話ししたぐらいの内容であれば、Firefox のトップ画面が今表示されている状態で、検索語句や URL を入力しろっていうのが一番上にありまして、ここは、Chrome と同じ。で、ここに例えばデカプーの部屋って入れればデカプーの部屋が、検索結果として出てきますし、アドレスを入れればアドレスの結果が出てきます。そしてた、まあ、だから例えばこの検索ボックスに デカプの部屋 http://過去に開いてあったりすると、この下に候補が出てきてくれて、っていうふうに Google を検索しなくても過去に開いてたりすると、この検索ボックスのすぐ下に候補として出てきてて、この Google の検索結果っていうところでも出てくるし、ここに過去に開いてあったりすると出てくるので、それをタップするだけでというふうに出てきます。なので、そういうね、予測だとかそういう意味では Firefox いいなと私は思っています。
我が家の自慢の2012年10月30日に開設してから、トータルコロン3577、イエス旅コロン17、トゥデイコロン31、ご訪問ありがとうございます。ミダシエネルさん、お知らせ。期間限定で新しいページを開設しました。よかったら探してお楽しみ。ページ音声でアンドロイドスマートフォン。ビッグ2013年03月30日放送分をアップしました。詳しい内容につきましては、ビッグチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンでご確認ください。ご要望にお答えできるか分かりませんが、放送内容に関するご質問ご要望などございましたら、大学のメールアドレスへご連絡いただければ幸いです。
というふうな感じで、スワイプで今は読ませました。で、あと最近、2、3日前に Firefox アップデートしたんですが、なんかね、むちゃくちゃ動きが重かったんですよ。だけど、良くなりましたね。ちょっと 4.0 の端末が手元にないので確認のしようがないんですけれども、試していただければと思います。そしてですね、画面の一番上、その検索ボックスの、すぐ隣に1個のタブというのがあります。これは過去に開いたタブが表示されている状態です。で、ここに、何個も何個もページ開いていると、いっぱいタブが出てきて、過去に開いたページっていうのがここに出てきて、2個、3個、4個になってきて、そっちに飛ぶことも可能です。で、これが出てるときっていうのは、タブの表示で、その、今デカプの部屋っていうのが一番上に出てきてて、画面の下の方に、検索ボックス、その下に普通のページ、が出てます。なのでページが出てる画面の上の方からタブがカーテンのように降りてきて、検索ボックスってで検索ボックスのエディットが一番上にあったものがほぼ一番下の方まで下がってきてるという状態です。このタブを押したとき、この、1個のタブとか言ってるところを押したときですね、そういう仕様になってます。さて、私のページの中で、メニューキーを押してみます。メニューを押すと、進む再読み込みブックマークというのが、メニューを出したときにメニューの一番上のところに出てます。これは、メニューの形としては Chrome と同じですが、Chrome の場合は戻る進むブックマークだったのが、進む再読み込みブックマークになります。戻るは、戻るボタンを押せば戻るボタンですよね。メニューキーの脇にある戻るをタップすれば戻れるということで、ここにはないのかもしれません。
新しいタブ、新しいプライベートタブ、漂流、ページ内検索、 PC サイトモードのチェックボックツール、設定、文字エンコーディング、 Eツール、 PC サイトモードツール。
このツールというのは、こうアドオンを使うとかそういうのがあるんですけれども、とりあえずブックマーク。
ブックマーク。ブックマークを削除しました。
削除しちゃったよ。なんで？
ブックマーク。再読み込み。ブックマーク。新しいタブ。ブックマーク。
私がブックマークにもう登録してあったから。そのようですね。ブックマークに関して言うと、ちょっと分かってないんですが、このブックマークの星印が、お気に入りの星印が出てて、 今のページがブックマークに登録されてればもう、この星印がチェックついてる状態なのでもう一回押すと削除しましたと。ブックマークを削除したりつけたりっていうのはここのブックマークってボタンを押すだけでできてしまうというのが、まあ、この仕様です。で、
新しいタブ、新しいプライベートと共有、ページ内検索、PC サイトモード、ツール、設定、文字エンコーディング。
あ、そうだ、思い出した。そしてこのエディットボックスを押したときに、この過去に開いた候補だとか一番上にエディットボックスがあってその下に実はタブがあってその下に過去に開いた、
フリーワード検索結果 SD ジモダ HTTPS ジモダ
.jp フリーワード検索結果とかのその過去の検索結果が出てます。でこれは、設定の中でこういうのが出ないようにするという設定もあります。で今どういうタブになっているかというと
トップサイト、
トップサイト、
ブックマーク、
ブックマーク、
履歴
というのがこのエディットボックスの下に3つタブが並んでいて、左からトップサイト、ブックマーク、それから履歴というのがあります。で、このトップサイトっていうのはFirefox を開いた時のトップサイト、 Firefox のページが開くのかな。はい。でもしかすると設定の中で変えられるのかもしれませんけどそこまではちょっと確認してません。でブックマ今トップサイトっていうのが一番最初になってるんですが、ブックマークっていうのを押します。そうするとブックマークっていうを押しただけでリモーラっていうパナソニックのページ、デカプーの部屋、ゆうちょダイレクト、この下の Firefox 関連は最初から入ってたものですね。で、実は私はこのブックマークの中でまだフォルダーの作成方法が見つかってません。もしかするとできないのかもしれません。でもまあ今こうやって音声でやってて固まったりはしないので、バージョンアップして最新のものであれば、Firefox でも Chrome でもいいかなという気がしています。で、この Firefox の場合の同期の仕方ですけども、パソコンと同期する際に Chrome は過去の履歴ページとかももちろんできるんですけど、 Chrome の場合は、Google アカウントなどで ID パスワードでログインしていれば、同期が多分しばらくその本体の同期をチェック入れておけば、 Google のアカウント同期チェック入れておけば、しばらくすると同期が完了するんだと思うんですけども、この Firefox の方はですねそういう仕様ではなくて、 Firefox の場合はですね、
新しいプライベートタブ共有、ページ内検索共有、
共有だ、
Firefox Android システム
違うな、
Firefox PC サイトモードのチェックボックス、設定、選択するには文字エンコーディング、設定、ツール、一見中 3PDF として保存、ダウンロード、アドオン、選択するにはダウンロード、PDF として保存、選択する
Firefox、何か忘れちゃったな、何かやるとこの番号をパソコンの画面、パソコンの Chrome の、Chrome じゃない、パソコンの Firefox の、なんか設定の中で、この、今表示されている番号を入れてくださいっていうのがあるんですよ。で、4桁だか5桁のアルファベットと数字の5を混じったやつが3個。だから15桁だか16桁だかを、パソコンの方で入れると同期できるっていう仕様になってるんです。で、毎回毎回そのペ、そこのキーを入れる画面は中身が変わるので、4.1 の場合は、 1文字ずつ読ませることができるからこう自分でできますけど、 4.0 の場合はもう耳をダンボにして聞いて覚えるか、ちょっと見てもらう必要があるかなという気はします。
読み込み、どうやるの、新しいタブ、新しいプライベートタブ、共有、ページ内検索、 PC サイトモードの
あ、そうそう、Firefox はついでにページ内の検索もできます。PC サイドモードってのは多分 PC サイドを PC サイドの PC サイトの表示方式で表示するってことですね。
PC サイトモードツール選択するには設定、文字エンコーディング設定、ファイアボックス設定、ファイアボックスについて、ファイアボックスシンクで同期、自動で更新をダウンロードする Wi-Fi 環境でのみ有効にする、ファイアボックスシンクで同期、ファイアボックスシンク、
ファイア設定の中にありました。設定の中に Firefox Sync で同期っていうのがあって、 Firefox Sync っていうのをパソコンの方でも立ち上げて、そうすると
このコードをコンピュータ上で入力してください。デスクトップの Firefox のオプション中の Sync からデバイスと連携を選択してください。
Firefox のデスクトップの Firefox のオプション中の Sync からデバイスと連携を選択してくださいってことですね。で、その、連携する中に
説明を表示 F5BH、
おお、こんなゆっくり読んでくれるの、
H26FGB6X 詳細設定
というように読んでくれるので、結構ゆっくりなので
F5BH、
まあこれは結局すぐ消しちゃうから関係ないですけど、あ、関係あるか、これ誰かが今私が読んでるやつをこう入れちゃったら同期できちゃうのかもしれないですね。まあいいや。大したもの入ってないので。まあこういったものができると。この言った順番に、入力していけば、3個のエディットボックスに入力していけば、シンク同期ができるということのようです。で、これを、
画面オフ、あ、じゃあ、アプリケーション22時33分、22時33分、端末のロック
を、これを、1文字読みにさせて、
1文字ずつ読み上げる、ハンガ、ステーズ、E、ハンガ、ステーズ、ナッチ、ハンガ、ステーズ、ナッチ、マスリー、説明を表示、2、E、
うまくいかないですね。なんかですね、カンマなんていうものは入っていないのに、カンマというものが入って読んでますね。ついでに最初の数字を読まなかったりしてるので、ちょっとこの一文字読みは当てにならない可能性があります。ただ一個一個読んでるときにこんなに速いスピードで読んでいても、ここだけはゆっくり読んでくれているので、この Firefox Sync の同期はできるんじゃないんですかね。はい。で、ここで出てくるアルファベットはちょっともう一回やってみましょうか。
自動で更新をダウンロード、文字エンコーディング、メニューを表示する、自動ファイアボックスシンクで同期、ファイアボックスシンク、
もう次違うのが出てきました。
57GC、
57GC から始まるもので出てきてますので、これを入れるとできるってことだと思うんですけど、毎回毎回これ戻るを押してもう一回ファイアボックスシンクってやると内容が変わりますので、もし試してみたい方は試してみていただければいいかなというふうに思います。はい。設定の項目は、自動更新でダウンロードを有効にする、自動更新のダウンロードを有効にするというのは、これは多分プレイストアからこの Firefox の自動更新ということだと思います。私はテキストサイズは最大にしています
。拡大時にテキストを最大にするのチェックボックスオン。
拡大時にテキストを再配置するっていうのはこれは結構性能が良くて、再配置にしておくと拡大できる文字は拡大すると横に最初20文字表示されてても拡大すると10文字になったら自動で開業するようになるので、大きくしてる方が例えば指でなぞっていった時にも幅が広がるので使いやすい場合と使いにくい場合とがあるので、まあ試してみていただいた方がいいかと思います。
クッキー、すべてのサイトで有効。プライベートデータを消去する。追跡拒否サイトに通知する。ノチェック。パスワードを保存する。ノチェックボックスオン。マスターパスワードを使用する。ノチェックボック。検索ボックの広報表示。ノチェックボック。パフォーマンス情報を送信する。検索ボックの広報表示。ノチェックボックスオン。
この検索ボックの広報表示っていうのをやるとさっきの検索のところで出てくる。
パフォーマンス情報を送信する。ノチェックボックスオン。製品のお知らせを表示する。ノチェックボックスオン。インポートとエクスポート。
で、このインポートとエクスポートで、Android からインポートする。ブックマークとかを、Android のブックマークをインポートしたりすることもできます。そういうのはいいなと思います。で、今3つ、ブラウザアプリ紹介しましたというか、ちょっとちぐはぐでしたがやってみましたけれども、ちょっと、ドキュメントを壁読み上げの残念なところを言うと、インポートとエクスポートがないんですよ。で、インポートとエクスポートがないということは、本体を再インストールとかしちゃうと、過去に使ってたブックマークとか履歴だとか全部消えてしまうんですね。でそれはこの Chrome だとか Firefox だとかはこう、まあ、クラウドっていうか、他と同期ができるのでいいかなと思うのと、まあ、ブラウザーのブックマークも一応バックアップが取れる。ブラウザーのバックアップはね、もしかするとブックマークに関してはドコモショップとかでこうできるんじゃなくて、ドコモバックアップアプリの中でできるのかな、ドコモの場合は。そういうこともできるので使うことができますが、そういう意味ではドキュメントかウェブ読み上げを今後使っていきたいなと思ったときに、このインポートエクスポートだったりこのブックマークの同期ができたりっていうのがあるともっと便利だなというふうに気はしますね。ちょっとツイートを読んでみましょうか。これまでで随分時間を取っちゃいましたが、どこまで、平瀬鍼灸院さんこんばんは。すみま、ところで Firefox や Chrome ってPC トーカーで使えますか？びっくりした、聞かれたのか。私は使えませんでした。ので、私は NVDA を入れて、ちょっとだけいじりました。ちょっとだけしかいじってないので、全然まだ勉強中かなってところです。ただ、Firefox のアドオンの使い方をちょっとまだいまいち分かってないんですけども、アドオンを例えば、山さんの森の検索のところで使われているアドオンをこう、まあ、インストールすることができるんですね、アドオン自体を。でそうするとこの Firefox の検索のところで山さんの森の検索ツールを使うことができるっていうのもあって便利だなと思うんですけど、まだやり方がいまいち分かってません。はい、そういうやり方もあるみたい、そういうこともできるみたいです。私なんか間違えてたね。すみません、ドキュメントトーカーウェブ読み上げのショートカットがウィジェット作れるんですか、途中からだったので聞き逃しました。ウィジェットじゃないです。ショートカットです。で、なおかつ、ノバランチャーの無料アプリだったらもしかしたら出てくるかもしれないですね。ドキュメントトーカーのところで。で、有料アプリで出ないのか、私の、例 端末がおかしいのかちょっと分かんないんですけども出てこなかったので、ワンタップクイックっていうアプリを、まあ、トークバックから投下してますけれども、それを入れて、それは特にいじんなくていいので、ノバランチャーの、追加のところ、要はダブルタップでホーム画面でダブルタップして、ショートカットを追加とかアプリを追加のところからショートカットを選んで、ワンタップクイックアプリケーションっていうのが一番上にあるので、それを選んで、その一番下の方です、一番下の方から見た方が早いです。そこにドキュメント投下ウェブ読み上げフェイバリットとか、ドキュメント投下ウェブブラウザ、ドキュメント投下ウェブなどの、ショートカットがあるので、拾ってみていただけますでしょうかね。すいませんね、読む順番がおかしくなってしまいました。平瀬鍼灸院さん続いて、私の環境ではノバランチャーのホームの、何もないところの長押し矢印、ショートカット矢印で、ブラウザとクロームの、ブックマークのショートカットを作成できます。でもドキュメント投下ウェブ読み上げは見つけられませんってことで、今何が出てきたって、クロームのブックマークもあったと言ってらっしゃるということは、私はさっきクロームのショートカットが見つけられなかったんですけど、クロームのブックマークありますね。はい、すいません。わざわざワンタップクリップ、クイックの中に入らなくても、ショートカットの一覧の中に、クロームのブックマークはありました。ごめんなさい、ありました。というわけで、あります。で、もしそこにない場合には、ワンタップアプリケーションショートカットとか、アクティビティ、これはアクティビティって読むところの中から探してみてください、はい、で私はアクティビティの中で見つけられなかったので、ワンタップクイックアプリケーションをインストールした上で、その中から探しました。はい、iPhone がまた固まってます。次を読みたいんですけれども、動いた。風吹き道士さん、ありがとうございます。回りくどいですが、過去ログの210番に、あるブックシンクを使うと、プレインストールされているブラウザと同期が取れる、ブラウザのショートカットを使ってホームにブックマークが直接作成できると思います。210番というのは、メーリングリストの210番目のメッセージということだそうですので、詳しくはこちらを読みましょうすいません、平瀬鍼灸院さん、ところで Firefox や Chrome って PC とかで読めない、これはさっき読みましたね。はい、ちょっと時間が押していますが、もうちょっとお付き合いいただけるのであれば、ちょっと面白いアプリということで、運命の大予言というのいきますよくわかりませんが、なんとなく落としてみました。運命の大予言、はい、 タイトルアクティビティボタンっていうのがあるのでボタンを押してみましょうか。
専門の紹介ボタン、ヘルプボタン、専門の紹介ボタン、
占い者紹介ボタンってのとヘルプってのがありますが、これなんか占いやってる人の なんとかって占い師なんですけど、運命の大予言というアプリです。それで無料でできるものがあったのでということなんですが、今日の運勢とか、ジョセリーの教えて、私は運命の結婚ができることできますか。これは無料だそうなので、この無料っていうのが、
真実鑑定、数学出す、あなたの評価、依頼ナンバーが示すあなたの存在感
というのがありまして、あとはみんな無料なのかな。いっぱいあるんですよ。
3ヶ月以内に始まる情熱の恋、あなたに訪れる恋の予兆を見抜く。仕事に対する能力や姿勢は正当な評価を受けている。
いや、というか3ヶ月以内に恋の予感があっても困るんですけどね。全くないですね。
12件、あの人があなたに秘めている思い、この恋の結末を徹底予言。予言します。運命の日、片思いのあの人と急接近できるのはいつ。
まあいいや、そういうのがあります。
人生が劇的に変化、運命が定めた出来事、その全てをお見せします。結婚を約束された運命の相手とは、恋愛、出会い、結婚生活の全て。あの人との愛が復活する可能性は、二人の関係修復の仕方を教えます。もうすぐあの人が伝えてくる言葉、その時期思いの全てを教えましょう。前世診断、同じ過ちを繰り返す理由、この悩み大きい人生と決別できますか。今の仕事を続けた場合の今後の評価と転職した場合の未来、結婚のチャンスを逃している本当の理由、あなたが繰り返す過ちの全真相。未来予言、これからの1年、あの人との間に起こる最悪の事態を回避する方法。苦しい恋を乗り越えた後、2人に訪れる転機と迎える結末。人生に訪れる転機、あなたがこの世に生を受けたいのとは。本当に大丈夫、あの人と結婚した場合の人生を完全予言。
これさ、結婚してた時にさ、やったら出た結果によって自分の感覚って変わっちゃうんですかね。
真実のみ伝えます。お付き合いしている相手が心の底で思っていること。ジェゼリーノの警告、仕事で成功をつかみたいあなたのために忠告します。人生に舞い降りる幸運の振り、あなたの幸運日を徹底予言。大切な人だから教えて、あの人と一番幸せになれる結婚のベストタイミングは。
このね、ボタン系のそのあれってね、こう読まないことが多いんだけど、結構こういう項目読んでるんですよね。
私も同じ気持ちですが、あの人とあなたの関係が決定的に動く時期、人生の大きな分岐点、今明かされるあなたがこれから迎える決断の日。
で、まあこの下もうずっと読んでたものは、多分後でお金払って使ってくださいってやつなんですけども、
プロフィールボタン、鑑定履歴ボタン、選択プロフィールボタン、
プロフィールボタンっていうのがあって、プロフィールボタンっていうのを押すと、
ボタン、1979年11月20日。
ああ、バレちゃった。はい、私は今33なので、1979年の11月20日です。なのでこれを入れると、
ボタン、1979年11月20日、ボタン、1979年11月20日
で、その下に性別ってのがあって、読まないの？あ、読んだ。
男性、
一応男性なので男性にしてます。で、ここは、全部選択でプラスマイナスでいじっていきます。例えば
1979年11月20日、ボタン、ボタン、1979年11月20日
なんで動かない、動くはずです。あ、ついでに名前も入れろって出るんですね。まあいいや。これをとりあえず入れます。そしてあなたのプロフィールを設定。それから、あの人のプロフィールを編集するっていうので、まあこれどっちも入れます。
ボタン、
上のボタンが自分ですね。
ボタン、
その下のボタンが開いてですね。で、まあ、これはこれでいいでしょう。メニューに。メニュー一覧ボタンに戻ります。これをやっておいて、今日の運勢いきます。
さまざまな運命や縁が絡み合う中で、どれをつかめば一番幸せな結婚につながるのか、最高のウェディングベルを鳴らしたいなら、あらかじめベストタイミングや注意すべき点を知っておくべきです。運命の時期の項目では具体的な幸運期の年齢のみをお伝えします。運命の時期、一番相性の良い結婚相手と巡り合える年齢、史上最高の結婚相手との出会いについて教えしましょう。
あ、これは内容の紹介かな。で、このボタンっていうのを押すと、
運命の大予言、
運命の大予言、結果、
1979年11月20日生まれ、運命の時期、一番相性の良い結婚相手と巡り合える年齢、38歳、40歳、
38歳と40だそうです。こんなのこの前出なかったぞ。
ボタン47です。ラベルはありません。
38歳と40歳って出ました。で、このボタンってのは右下の方にあって、これを押すと、
ジュンデリングリザルトヤクティリティ、史上最高の結婚相手、今お伝えした年齢の時にベストな結婚相手と出会うことになるでしょう。あなたは天才からであることについてもコツをつかむセンスに恵まれ、多くのことをこなしていけるようです。ただし、何でもできる代わりに一つのことを極めるのは苦手ですね。そんなあなたとは反対に、あなたのベストな結婚相手となる人はセンスに恵まれてはいませんが、一つのことを集中してそれを極めることができるタイプのようです。そんな二人が出会うきっかけは、趣味だったり目標や夢にしようと思っていることが関係した集まりやイベントであるようです。あなたにとってその事柄は、たくさん興味があるうちの一つでしかないかもしれません。しかし、あの人にとってはとても大切な一つのもののようです。その事柄へのアプローチが全く違います。その違いに興味を惹かれ、考え方の違いが役にかかりを結びつけていくでしょう。この該当の年齢で重要なのは、何か一つ集中できることを見つめることです。うつ気味で飽きっぽいところがあるあなたにとって、それは難しいことかもしれません。ですが、何か一つ、これ、と決めてしまって、それに1年間集中していると、何かと良い結果が生まれるので、ぜひチャレンジしてみてください。あなたたちは、お互いがお互いにないものを持っているため、結婚してからでもライバルのような関係になり、生き方、考え方を競い合うことで、ずっとお互いを高め合っていける関係になれるようです。
どうですかね。まあいいや。こんなことも前言ってなかったんで、こういうことがわかるそうです。はい。内容についてはノーコメント。次。っていうのが一番下にあるので、次を押すと、
こんな高いコミュニケーション能力を持って生まれているあなたは、人間関係をうまく回していけるようです。しかし、人との距離の取り方が巧みであるがゆえに、誰とでも仲がいい、けれど誰とも親密な関係にならないという状況になってしまいがちです。こうなってしまうと、知り合いも友達もたくさんいるのに孤独になりうち、恋人がいても本当の意味では心を開いておらず、いつも心に穴がついているような感じというような、とても悲しい人生を過ごすことになりかねません。あなたは持って生まれた能力を時には捨てて、自分の感情のままに行動するようなことが必要です。いろいろな物事をただこなしていることに慣れてしまい、自分が本当は何をしたいのか見失っていませんか。まずは自分の心の中の声に耳を澄まして聞いてみてください。そうすることで本当に親密になりたい人は誰なのか、誰と一番一緒にいたいのかを見つけ出すことができるでしょう。
だそうです。一切のコメントは控えさせていただきます。はい、次です。
あなたは博愛的な心を持っていて、みんなに優しくしたい、みんなに優しくしてもらいたいと願っているようですね。温かい気持ちに富んだその思いはとても素晴らしいものですが、時にそれは良くない面も生み出します。それはたくさんの人を同時に大事にするため、誰か一人に気持ちを集中できないことです。あなたの良くないところは、大切なものに順番をつけられないところです。本来大事なものに順番をつけようとするのはおかしな話ですが、人間が大事にできる人の数は限界があります。あなたが一番に愛さなければ、相手もあなたを一番には愛してくれないものです。愛を選ぶことはあなたの未来を選ぶことであり、未来を選べなければあなたの運命は停滞し、ただ限りある時間を無駄にするだけになってしまいます。またあなたは結婚にとても向いている上、結婚すると強い運命の力を生み出せる人です。付き合ったら早めの結婚をお勧めします。
うん、まあこれもいいでしょう。はい、これで終わりかな。
結婚を約束された運命の相手とは、恋愛出会い結婚生活のすべて。
これは有料なんじゃない。
お、
なんか出てきたぞ。
過去に購入した課題は、アクタクタリジュセリーのラルスからのボタン。Google Play Store。
あ、金払えって。はい、金払えだそうです。なんかそんなことをやってくれますので、まあちょっと遊びに。おー、おーいおーい。
ジュセリーの教えて、 私は一番幸せな結婚を手に入れることは真実鑑定、周囲が下すあなたの評価、
周囲が下すあなたの評価と
未来ナンバーが示すあなたの基本性格、
未来ナンバーが示すあなたの基本性格っていうのがあと読めますので、読みます？まあ、いいね、はい。こんなことができるようです。当たってるか当たってないか、私はなんか当たってるようで当たってないような気がするなと思います。実際に結婚しちゃってるのでなんだかなという気もしますが占いは基本好きですけども、信頼しすぎてか、なんか気になってしまって、気になるがゆえにそう言われた通りの運命を自分が辿ってしまうんではないかという、こうなんだろう、囚われの身みたいになってしまうので、いいような悪いような、まあ志すことはねいいことだなと思うので、ある意味占い好きなんですけども、私あの台湾に行った時、台湾にこう友達と旅行に行った時に、台湾ってその占い横丁みたいなのがあって、そこで占いをやったんですけど、あなたは今お付き、その時付き合ってる人いたんですけどね、その今お付き合いしてる人とは結婚をしないで、32歳の時に、31かな2かなの時に結婚をするんだけど、あなたは外国人と結婚をした方がいいでしょうとか言われて、はぁみたいな、国際結婚ですとか言われて、でなおかつその32歳の時に大病をして死んでしまうかもしれませんって言われたんですが、とりあえず33になっても生きているので大丈夫なのかなと。でもね、なんかね、調子悪いこと起こるんじゃないかな、調子悪いこと起こるんじゃないかなと。それを、占いをやったのが20、いくつだ ?23、4、5、なんかね、20代の前半だったと思います。なので、まあ、占いっていうのは明日のことは占ってくれないような気がするので、まあ、よしあしかなと思ってます。まあ、こんなものもあるので、これはアンドロナビの中から見ていただいてもいいですし、まあちょっと遊びに運命の大予言で検索していただけるといいかなと思います。で、ね、これ意外とこのGoogle Play、プレイストアの検索のところを押して、この音声検索っていうのをやると、あ、ちょっと待ってくださいね。これ音。このですね、音声検索で運命の大予言って言ってみますね。運命の大予言。そうするとですね、と正確に入ってですね、というのが一発で出てくるので、結構ねこの音声検索正確にやってくれます。てか Google の音声入力は私ここのところ、まあ、こういう一言二言とかで使うにはいいなっていうふうに、まあ、これはプチ紹介ですけども思いましたので、まあよかったら、あのだから Google 検索とかするときも音声でパッと検索しちゃえば、もう声出して検索してもいいっていう人は使えるんじゃないかなと思います。それから何やろうと思ってたんだっけ、今の運命の大予言、見ながらメモ、見ながらメモっていうのはちょっと音声を、
アラート警戒電話オプション、一見した不審はもうアンプレーション着信、見ながらメモ、
見ながらメモっていうのは、例えば画面を見ながら、または電話をしながら、メモを取ることができる、そういうアプリです。でどういうことかっていうと、
編集ボックス上のメニューは左右にスライドできます。
で
タップするとテキスト入力できます。
ここに今画面の左上にこうメモの表示が出てるんですけど、画面の一部にしか出ないので、画面、例えばブラウザで見てるものを見て、ここの編集ボックスのところで指をタップして入力をすれば見られます。あ、見られますよ、入力できます。で入力したものはその上にタブがあって、そのタブの中から 保存するとかコピーするとか共有するとか音声で入力するとかいうのがあるので、
共有ボタン、テーマボタン、共有ボタン、
共有とかね、でこれ全部ボタン読みます。なので例えば音声入力とかで音声で入力してもいいですし、便利だなと思います。通話しながら電話番号書き取ったりだとかってこともできます。ただし見ながらメモと、ちょっと気づいたことは後で言います。ただですね、見ながらメモの欠点は大問題。トークバックを使っているときに見ながらメモを立ち上げると、見ながらメモ以外の画面は読みません。使えないよ。ブラウザー開きながら見ながらメモを開くと、見ながらメモのエディットを喋るんですけど、見ながらメモを開いた瞬間に他を喋らなくなるというちょっと微妙なところがあります。ただ、まあ、使い方によってですよね。ちょっとしたメモをパッと取りたいとか、そういう時に、どの画面でも通知シェードというのは、通知バーというのは開けるので、で、この通知バーっていうところに、というのが必ず出てます。なので、こう、通話中であれ、どんな画面でもこの見ながらメモが出せますので、で、見ながらメモを閉じても次に見ながらメモを立ち上げた時に、前に書いたものは残っています。まあ、保存とかすればまた別なんですけれども、あと再起動したりとかはなしですよ。保存とかすればまあ、読み出すこともできます。で、この上のボタン、さっき購入とか保存共有、音声入力等々ありますが、これは何を先頭に、ボタンを出すかっていう設定も可能です。そして、この、例えば電話番号 01201234256 っていう番号を入力したときに、次にこのメモを立ち上げてエディットボックスに入ったときに、カーソルを先頭に置くか、末尾に置くかという選択もできるので、機能的にはね、私は好きなんですよ。ただ、このトークバックで画面を見ながらメモのこの見ながらというところがちょっとできないのが残念かなというふうに思っています。ここから共有で、共有
23時3分機械図が開いています。見ながらメモ23時端末のロックを解除しました。見ながらメモ編集ボックス、
共有
共
有の中に、ツイッターもありますし、フェイスブックもありますし、多分メール関連も LINE もありますので、ここで書いたものは、カーソルで移動すれば読んでくれるので、文字を。非常にいいかなと思います。はい、それから一つ分かったことは、今あってさっき言ったのはですね、シェイクなんですが、シェイクが、一生懸命振らなきゃいけない。私、横に振ってたんですよ。横っていうのはですね、要は画面の表と裏、なんていうの？本体を、本体の背中を床面に向けて、天井、タッチパネルの画面、ディスプレイの方を天井の方に向けたときに、上下に軽く振ると、あれ、さっきできてた。
編集ボックス、上のメニューは左右にスライドできます。
あ、そうそう。いまいちわかんないな。なんかこのね、振り方、動く方向によって反応が良かったり悪かったりしてるので、なんか振り方があるのかもしれませんね。はい。今日は、まあ、こんなところかな。だらだらとやってまいりましたけれども、ツイッターを見て、今日はこの辺にしたいと思います。 ツイッターの確認。風吹き童子さんですね。Firefox はタブで移動した時の読み上げはありますが、カーソルはできません。Chrome は NVDA も一緒に動いていれば少し読みますということで、先ほどの平瀬さんのものに関してですね。それから平瀬さん、すみません、私の無料版ノバランチャーではワンタップクイックが表示されません。プライムでないとない機能なのでしょうか。いや違います。ワンタップクイックというアプリがあります。ワンタップクイックというアプリを入れてそれからやってください。ワンタップクイックに関しては今日のAndroid のメーリングリストに番号忘れましたけども、ワンタップクイックに関しては流してありますので、それをインスト Google Play のストアからインストールしていただいて、それでノバランチャーのショートカットの一覧の中にワンタップクイックがあるかどうかを確認していただけますかね。一回ワンタップクイックをインストールした後起動して承認するみたいなのをやってからアプリを終了させてその動作をやってみてください。すいません、説明不足でね。以上ですか。はい、本当はもっとね、トークバックの詳しい説明だとか、アドオンの説明だとかも、しなきゃいけなかったかなと思うんですが、私の力量ではこれぐらいしかできないので、と思っています。ちょっと待ってくださいね。今日も放送をお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっと人数だけチェックさせてください。17名ですね。ありがとうございます。はい、長々と2時間にわたりまして放送をお聞きいただきましてありがとうございました。ブラウザーに関してはとりあえず前回今回で、終わりにできるかな。また何か気づいた時にはぼちぼちやっていきたいと思いますが、最近嬉しいことに、新しくこう Android 端末に興味のある方々にお聞きいただいているようで、時々、デカプーアットマークデカプー .com の方にもご質問をいただいたりしております。なかなか分かりにくい説明で本当に申し訳ないなと思っているところですけれども、なんだろうな、余裕のある方っていうか本当に今興味があってどうしても触ってみたいっていう方々は、スマートフォンではなくてタブレット、ちょっと、タブレットの中でもちょっと安価なタブレットを探していただいて、試していただくっていうのも一つの手だと思います。でそれは本当値段によりけりなんですけども、HD フルハイビジョンでなければちょっと安いとか、保存容量が少ないものなら安いとか、HD ですね、 保存容量の少ないものなら安いとかいろいろあると思います。で、まあ、タブレットに関しては、山川さんの方が詳しいですので、もしよろしければですね、なかなかこう使ってる人たちだけのやり取りではなくて、使ってない人たちからの質問もあっていいと思うんです。でそういう意味で、山川さんの、Android のメーリングリストなんかに、まあ、入っていただいて、その中でこう分からないことをどんどん聞いていただいてもいいんじゃないかなと私個人的には思います。誰が入ってもいいということで、まあ、公開されているものだと思いますので、まあ、ぜひぜひ、情報交換の場になればいいんじゃないかなと思っています。あくまで私の個人的な考え方です。で実際その使ってない人でもこう Android のメーリングリストを閲覧している方もいますし、まあ、中にはね、中にはっていうか中ではこう本当に使ってる人たちだけでの会話みたいなってわけわかんないっていうこともあるかもしれませんけれども、まあそう言わず、いろんな人がこう発言することによってメーリングリストの雰囲気とかも変わってくるかなとも思いますし、今 iPhone にしても Android にしても iOS にしても Android にしても、まあいろいろと、ね、興味のある方々いらっしゃると思いますので、まあ、いろいろ情報を知るという意味ではいいんじゃないかなと、そういうふうに思っています。私は6月7月、まあ、この夏に iPhone がドコモで出ることをちょっと期待もしているんですが、Android のこの良さっていうのもね感じてますので、なかなか財布携帯とかね、そういう意味でもいいなと思ってますし、キャリアも、ね、ドコモで取れるならドコモがいいかなとも思ったりしてるので、はい、そんな感じで、お願いします。また明日、シンさんと、シンさんの奥さんがされているシンとユカコのアクセシビリティが、夜あるようですので、ツイッターなんかで、アーファ57 さん、ARFA57 さんのツイートを確認していただければいいかと思います。多分、Apple Accessibility のメーリングリスト、それから Android のメーリングリスト等にもその情報自体は流れて、いつも審査の方を流していらっしゃると思うので、そちらで確認していただいてもいいんじゃないかなと思います。まあそんなわけで、はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回の放送がいつになるかはちょっと未定です。でただ皆様からのこの皆様からのご意見ご感想、また今後 の、 その放送内でやってほしいこと等々ありましたら、私も勉強しながらで本当申し訳ないですけれども、何かお伝えできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。来週は、妻のチコちゃんが違うラジオに、アシスタントで入るらしいので、私もそっちを楽しもうかなと思っているところです。DY さんが来週の土曜日に、生パラビを、放送するそうですので、よかったらお聞きください。また先ほどもコマーシャルを流しましたけれども、トム G さんの暇つぶしラジオも木曜日の夜にているようですので、よかったらそちらも覗いてみてください。それでは今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。おやすみなさい。